はい、ということでここシャネルの真実という本を読んでですね、そのシャネルが本当に自立した女性だったのかどうなのかということについて、話していこうっていう音声なんですけども、3回目ということで今回で最後になります。で、読み進めていった時の感覚は前回も言ったんですけども、なんかやっぱすごい人生だなと、彼女はすごい人生を歩んだんだなっていうのを非常に感じます。で、私がこの本を通してびっくりしたのがですね、彼女は結構そのパトロンにお金を出してもらってうんぬんかんぬんみたいな、人を紹介してもらったりお金を出してもらったりしてっていうことなんですけども、彼女きっちり返してるみたいですね。全部かどうかまではちょっとこの本からわからなかったんですが、パトロンとか愛人から出資してもらったらなんか割と早くきっちり返してたみたいなので、ああそうなのかと。どうしてもですね、これは日本人だけかもしれないんですけれども、そのシャネルがパトロンによってですねいろいろこうサポートしてもらったって話を聞くと、どうしても日本人だとパパ活と重ねてしまう部分がある、んですよね。ちょっと私の心が汚れてるんだと思うんですけども、でパパ活って出資じゃないから返さないですよね。なんか月100万もらいましたって言ってもそれはもらっただけで、別にそれで成長、その100万を借りて成長して100万返しましたってわけじゃないですよね。だからこの時代ってやっぱその今まで喋った通りですね、ここシャネルがどんなに才能があってもですね、女性一人でビジネスを展開したりしていくことは難しかったわけで、なんで男性の助けを借りてたけど、もし今だったら彼女はこのプロセスなかったんだろうなっていうふうにこの本からは非常に感じました。だから結論から言うと、彼女はもうすごく自立してたわけですね。とってもなんかちょっとびっくりしましたね。はい。で、ちょっとその女性の自立云々かんぬん以外の話で非常に面白いなと思ったんですけども、シャネルってこう C を重ねたマークがあるじゃないですか、独特な。あれはシャネルが自分でつけたらしいんですけども、ブランドにそういう何ですかね、マークをつけるっていうのをシャネルが初めてだったそうです。なのでなんかイギリスの王室御用達の店とかだと、なんかイニシャルを取ったやつとか、あとなんか紋章みたいなやつはあったりするかもしれないですけど、こういうなんか誰もが一瞬で分かるココシャネル的なこう C を重ねたマークみたいなのを作ったのは彼女が初めてということで、わあすげえなと。その形がですね、本に書かれている内容だと、画家が自分の作品に署名するように、デザイナーが自分の作品に自分のイニシャルロゴを入れたことは、これそれ以前にはなかったことだ。つまりブランド信仰の誕生であると。以後この名前のロゴを作品につけることは、あらゆるデザイナーの真似するとことなり、商品価値の象徴と同じ同時に消費者の購買意欲をそそることになると。すごいですよね。あとやっぱシャネルといえばシャネルの5番香水なんですけれども、それもですね、なんか 自社の香水に自分の名前をつけるっていうのは、これが喋り始めてだったと。あと番号をつけるのも初めてだったということで、とにかくそれ何をとってももうなんか天才なんですよね。今その世の中の人たちが大金を払って買っているものの礎を作ったのは、そのブランド力でいうところのね、礎を作ったところは彼女だということで、なんかもうすごいですね、何をとっても。あとですね、まずあっち行ったこっち行ったしてすいません、男性に依存してたかどうかの話なんですけれども、彼女に世話してくれた人、男性いますよね。で世話してくれるぐらいなんで、その世話してくれてる時は結構地位があったり裕福だったりするんですけども、このココシャネルのすごいところっていうのは、2つの大戦を生き抜いてるわけですよね、彼女は。で、第二次世界大戦の時は付き合ってた愛人がドイツ人ということで、スパイ容疑をかけられて、実際もしかしたらスパイだったかもしれないですけども、とにかく容疑をかけられて、一時期15年ぐらい潜伏することになっちゃうんですよね、戦後。そんなわけで、その時代がですね2つの大戦を通ってるので、彼女に支援するぐらい豊かだった人が、 晩年落ちぶれてしまったり、地位や名誉を全て失ってしまったなんてケースも多々あったみたいなんですが、そのために彼女がですね、そういった男たちの葬式代を出しているみたいなんですよね。あとそれがすごいかっこいいなと、とにかく律儀なんですよね。非常に律儀なので、おそらくちょっと見てないんですけども、インド占星術とかで鑑定してもやっぱそういうのは絶対出てくるんじゃないかなと、土の星座な感じが非常にいたしました。総じて言うとこの本は非常におすすめですね。やっぱ最近ご紹介する本は、脳科学とか、お金の話とか、そういう話が多かったと思うんですけども、やっぱこうして人の伝記をじっくり読むと非常に学ぶことが多いし、私個人的にはですね、やっぱこの話を読みながらこう脳が活性化するのをすごく感じました。脳とか潜在意識は物語を追っかけるっていうのをですね、久しぶりに強く体感した非常にいい本だったと思います。ぜひ読んでみてください。以上です。